人は弱いものです。だから君に寄り添って生きているんだよ。自慢したいけど仕方ない。
土曜日夕方6時になりました。こんばんは、夢の種放送局東日本チャンネルパーソナリティのすみこです。稲田美穂さんのいいことに乗せて、あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援する番組、アズマイセルフスタートです。本日も素敵なゲストをお迎えしての30分です。お楽しみください。
ですが何かが弾けた君の世界が。
あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援する番組アズマイセルフは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
いいこと。
トークライブラジオ夢の種。
改めましてこんばんは、すみこでございます。今日もアズマイセルフをお聞きくださりありがとうございます。それでは早速今日のゲストです。エアサイクルハウジング代表市川さなえさんをお呼びしております。市川さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すいません、通常こんばんはで出てるんですけどね、日が明るいもんでついてこんにちはって出ちゃいました。はい、それでは、まずエアサイクルハウジング代表とご紹介させていただいたんですけど、
はい、
エアサイクルハウジングとはどういう会社さんなんですか？
はい、日本橋にあります工務店です。
工務店、
はい、はい、住宅の設計施工、それから、お住まいのリフォーム関係をお引き受けしております。ビルの中の一角にある工務店なので、ちょっと珍しいかもしれません。
そうなんですね、
はい、
工務店のある場所ってあんまり考えたことなかったな。
そうですね、よく工務店っていうと、うん、
はい、
木で作った家からひげ生えた親父が出てくるというイメージ、
うん、昭和な親父な感じのイメージ、はいはい、そこから出てくるのはスラッと背の高い社長が出てくるわけですよね。市川さん、
はい、ビルの3階、
ビルの3階から。、はい、本当にね、こう言ってはちょっと失礼に当たると嫌なんですけど、社長という感じじゃないんですよね。市川さんね、本当にね、凛とした感じはあるんですけれども、なんて言うんでしょう、そのひげを生やした親父じゃないし、ましてや工務店の社長さんって言われません？
よく言われます。
そうですよね、
はい、
失礼なんですけど、はい、ここに入ったなんか理由とかご自身の原点とかそういったところからお話いただいてもいいですか？
はい、
はい、
エアサイクルハウジングという会社は、創業から3代目になりまして、私が3代目の代表なんですけれども、もともとは、創業者の田中義明という方が、
はい、
創業して日本の家を腐れや不健康から守ろうというところで立ち上げたんですが、
うんうん、
それを、まあ、いろんないきさつがございまして、ご縁あって、
はい、
今私の方で、工務店という形で継承して約10年になりますね。もともと私の子供が、実は2人の子供がいて、はい、もう2人とも独立して結婚してるんですが、うん、1人目の子供がアトピーで、
うん、
でいろんな勉強して食のこととか勉強して、でたまたまその当時母がちょっとがんになってしまって、
うん、
東洋医学西洋医学いろんな、うん、まあ、ここではね、うん、細かいことと省きますけども、うん、その違いであったり、そういったことと自分が健康住宅に関わっているところがとてもリンクして、
うん、
仕事にのめり込み、
のめり込み、
もう32年ぐらいやってるんですけども
、素晴らしい。
はい。もともとは代表が銀座の方に事務所があったんですが、今の私の代になって日本橋に今日移しまして、
うんうん、
はい、 営業しております。
工務店の役割って言ったら変なんですけど、うんうん、どういう工務店なんですか？何かこう特色というか、
はい
はい
はい、
教えてください。
はい、日本の木の家がベースになっています、はい、で無垢の木を使って自然素材、漆喰とか自然素材を使ってできるだけ環境とか人に優しい住宅でありたいなというところで作っているんですね、
うんうんうん、
でそういった自然素材を作る会社は今結構たくさん出てきてはいるんですけども、
はい、
私が大事にしているのは何を使うかと同時に誰と作るかっていうことをすごく大切にしていて、
うん、
ですから職人さんにフューチャーした冊子も作ってしまったんですけども。
そうなんですよ、この冊子がねすいません、初見で私涙したんですよね
ありがとうございます。
木遣りの話で涙したんですよね。
そうですね、トビさん。
そう、
はい、
本当にその仕事に誇りを持たれていて、はい、うんうん、まあ、使うと言ったら失礼ですけど、うん、その一緒にやってらっしゃる人にすごく神経というかものすごく心を費やしていて、
はいはい、
素晴らしい方ですよね。
はい、もう今お話しいただいた基礎を作ってくれるトビさんだけでなく、はい、大工さん、棟梁たち、それから漆喰を塗ってくれる左官職人さんだったりも、
はい、
特集したものなんですけど、皆さん本当に木の家が好きだったり日本の家屋というのを大好きにずっとお仕事をしています。ただ通常の住宅ハウスメーカーだったり、うん、住宅会社で家を作ると建て主さんがその職人さんたちを知ることができない、
うん、ほとんど知らないですよね、
どんな人が作ってるかも知らないし、
うんうんうん、
でも実はかっこいいんですよ、
かっこいい
職人さんたちって
本当にかっこいいんです。お目がトローンとしてます社長
ただ、うん、かっこいい、本当に真剣なまなざしで、うん、命がけで、はい、時によっては現場で取り組んでる表情を、はい、建主さんが行くとニコッと笑って営業スマイルみたいになっちゃうじゃないですか、実は建主さんにはその本当にかっこいい姿って見せにくいので、
あ、
そこをカメラマンにお願いして撮ってもらいたい。
そうか、職人でも意外と営業職の強い職人さんで、
ちょっとやっぱり
割とニコッとしてくださるんですね。なんか職人
って
すごい職人かたぎなのかと思ったら結構にこやかに対応してくださる方々で、
うんうん、そう、
あ、そうか、だからその真剣な姿をその冊子に残したくて。
そう、
確かにすごい真剣な眼差しの写真があって
そう、素晴らしいカメラマンとの出会いで、うん、冊子はできたので、はい、カメラマンさんがいなければまたそこまでできなかったと思うんですけれども、
人に恵まれてる会社ですよね。
はい、本当に応援いただいていて、はい、ですからああいう職人さんたちって実はたくさんいるんです。ただ、うん、その人たちがいるということを、うん、これから家を建てようという方たちが知ることがなかなかできない、
はい、
知る、
うん、
場所がない。
そうですね、建て売りだったりとか、うん、あとリフォームなんかでもあんまりなんて言うでしょう、その大きな工務店さん、大きなメーカーさんっていうんですかね、そういったところになんかバーンってお願いしちゃって、あまり職人と接することがない。
そうですね、
うんうん、
営業マンがいて設計がいて、
はい、
まあ、せいぜい工事監督が出てくるぐらいだと思うんですけども、でも実はこの大工さんがトントン作ってくれたんだ、このトビさんが基礎を一生懸命暑い中鉄筋組んでやってくれたんだとか思うと、愛着ってますます家に対して湧くじゃないですか。
そうですね、
私はそういうところを継承していくことが本当の意味で、うん、まあ、一つの家を長持ちさせる、
うん、
長く大事に使うという文化の継承になるんじゃないかなとは思っていて。
確かに木のね、家の良さってそれこそ市川社長が、はい、何でしょう、こうイベントとか、うん、ワークショップみたいな感じで、うん、結構ね、はい、あちこちで開いてらっしゃるので、はい、そちらに行って、はい、ぜひね、リスナーの皆さんには聞いていただきたいんですけど、
はいはい、
本当はねちょっとここでも話したいんだけど、今日は別なことで ね、
お
話をしたいので、はい、ぜひそういったなんて言うでしょう、木の家の手入れ方法とか、うんうんうん、 木の家の良さって、はい、意外と簡単だったりするので、はい、躊躇することないと思います。皆さんそれこそ今ね、市川さんのお子さんがアトピーでっていう話があったんですけど、うん、そういったアトピーとか喘息とかそういった病気をねお持ちのお子さんがやっぱりいらっしゃる親御さんがね、うん、この木の家にしてからお子さんがそういうので苦しみにくくなった
そうですね
とかそういったお話も聞けるので、はい、ぜひ木の家とかねリフォームっていうのは考えていただきたいなと、はい、私個人的には思ってます。イベントに何回も参加させていただいて本当にねためになるちょっとしたプチ情報とかもねいただいたりとかもできるのでぜひ参加していただきたいと思います、はいはい、じゃあ今日はちょっとね近藤さんの個人的なお話なんかにも突っ込んでみたいと思いますので、はい、後半に参りたいと思います。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
本日はエアサイクルハウジング代表の市川さなえさん、市川社長に来ていただいてます、
はい、
で、前半はねちょっと会社のお話をしていただいたんですけれども、はい、このエアサイクルハウジングに、まあ、入るきっかけといったらあれですけれどもご自身の原点について今日はお聞きしたいなと思ってまして、
はい、
お父様が造園の、
はい
はいはい、仕事をされてる。
そうですね、
はい
はい、実はもう父が昨年他界しまして、はい、もう いないんですけれども、ずっと植木造園一筋で来た父だったんですね、
う
ん
う
ん
はい、木ですね。
もう木です、うん、まさしく木です、うん、向こうは生きてる木を相手ですけども、はい、その切った後、ね、私が家を作らせていただいてるんですが、父はやっぱりその自然がとにかく相手、
はい、
雨の日は仕事は行けない、
うん、
できない、
うん、
できないから家でのんびりしてるかということそうではなくて、
うんうん、
刃物を研ぎして研いだり、
あ、手入れね、
納屋の掃除をしたり、う
んうんはい、
そういうようなことで常に地下足袋を履いて、
はい、
多分364日ぐらい地下足袋履いて、
そうですよね、晴れの日は外でお仕事があって、はい、ましてや夏なんてね、
はい、
毎日のように多分人のお宅に行って、
はい、
いろんなお家の木を手入れされて、
はい、
で雨降っちゃったらその手入れしたその道具を研いだり、はい、磨いたり、
はい、
すぐ使えるように。
そうです
そうですよね、はい、364日、はい、確かに
そういう中で私、うん、生まれです育ちまして、ですからどちらかというともう土や虫や木たちとずっと一緒にそばにいながら、
うん
うん、ちっちゃいアリンコの巣をずっと眺めてるのが好きだったりとかあとはイチョウの葉っぱが落ちてくる時期になると、うん、イチョウの葉っぱを敷き詰めて絨毯代わりにして、う
ん、
そこでおままごとやったりとか、もう自然の中で育ちました。
本当
多分、うん、父が自然との、はい、仕事をしていて、その中で私がいたっていうことがおそらく今私の原点、自然と共に暮らすというのが原点であるのかなって最近
気づいた
と思いますね。
うん、
だからといってこの仕事に就いたわけでは全然なくて、
うん、
あるきっかけで入ったんですが、よく考えてみると、あ、私やっぱり原点はそこの自然と共に暮らすだったのかなって今思いますね。
いいな。で、じゃあそれで、まあ、今なんて言うでしょう、ちょっと偏った見方をすれば、うん、生きた木を扱っていたお父様から、うん、その生きた木を使って、
う
ん、今度は
市
川さんが家を作ることをお勧めする会社にいらっしゃるということ で、
そうです。
今後というか、
はい、
市川さんのご自身が何のために今後お仕事をなさるというか、
は
い、
もちろんその自然素材を使って健康に、
はい、
環境にいい家を作りたいというのはもちろんあるんですけれども、
はい、
もう一つ私が思っていることは、うん、これは実は孫が2人 はい、最近生まれました。
いやもう本当そう見えないので本当に私驚いたんですけど2人もそれもいらっしゃる、
は
い、
3歳と1歳。
びっくりなんですけど、まあ、それはねフェイスブックのお写真とか見ていただいて、はいはい、
で、はい、その漠然と実は孫も生まれる前も、うん、自分の子供2人育てをしながら、はい、子供たちの未来ってどんななんだろう、うん、日本でどうなっちゃうんだろうとか、うん、その中で自分の家作りがどういうあり方であればいいのかっていうことは漠然と考えてもちろんいたし、うんうん、なんとなく100年後子供たちにもいい地球であったらいいのになっていうような漠然とした思いがあったんです。
すごいですね。あのよくネイティブアメリカンが7代先の子のためにっていう話をなさるんですけど、それとすごく似通ってますよね。
そうですね、近いところがある、
はい、
100年後 なんで100年後になったかは全然覚えてませんけど、
何
だろう、でも100年後ちょっと見たいな、うん、ただ、うん、孫が生まれて、はい、なんか刺激、何かスイッチが入ったというか、100年後って私絶対生きてないし、
そう、ね、
100年後のイメージ、想像力の乏しい私にはイメージがしにくかったんですが、いやいやいや、孫が2人生まれて、はい、あ、この子たちが50年経ったらだいたい今の私の年齢頑張れちゃう、
うんうん
う
ん、
でその時に、うん、彼女たちが私の年齢になった時に、うん、ふと振り返った時に、うん、あ、おばあちゃんなかなかいい家作ってるじゃんみたいな、その今作ってる家がちゃんとそこに健全に立っていて存続していて、はい、まだその建主さんたちに伝承されたり愛されたりしていて、
うん、
そういう循環がだったら私すごくイメージがリアルにできたんですね。
健全ですよね、うん、それって、
うんうん、なので今考えているのは、うん、孫たちが自分の年齢、うん、まあ、50年後、うんうん、おばあちゃんやったねみたいに思ってもらえることみたいな。
いやー感動やばい涙がなんかそれがきっかけになるような作品を見つけられたということ で、
それがその孫が生まれる頃と本当に同時期こういうものってやってくるんですけど、
はい、
これは立主さんから紹介された、ええ、あの仏教詩人で、
うん、
坂村新民さんという方がいらっしゃって、もう亡くなられていらっしゃっていらっしゃらないんですけどね、
はい、
この方の詩がある詩がもうドキッとして、
うんうんうん、
私のこれはもう生きる上でのバイブルみたいな、仕事のバイブル。
そうなんですね。
あるんです。
じゃあちょっとその詩を読んでいただこうかなと思うんですけれども、はい、
いいです。
お願いします。
はい。後から来るもののために、坂村新民。後から来るもののために苦労するのだ、我慢をするのだ、田を耕し種を用意しておくのだ。後から来るもののために新民よ、お前は詩を書いておくのだ。後から来るもののために山を、川を、海をきれいにしておくのだ。ああ、後から来るもののためにみんなそれぞれの力を傾けるのだ。後から続いてくるあの可愛い者たちのために、未来を受け継ぐ者たちのために、皆おのおの自分でできる何かをしておくのだ。
ありがとうございます。
大好きな、
ずしっときますね
うん、大好きで、あの他にもたくさん素敵な素晴らしい詩を書いてらっしゃる詩人さんなんですね、
はい、
ただこの詩だけはなんか私の生きる上というか、うん、仕事をしていく上での、うんうん、あの原点としていつも何かノートに挟んで、
うん、
ある詩なんですね。
そうですね、これはちょっと戻るのにとてもいいと言ったらすごく語彙が足りなくて、私にはどう表現したらいいのか迷うんですが、本当に真髄ですよね。
そうですね、
後から来るもののためにみんなそれぞれが力を合わせるのだというのはすごくずっしりくる、今まあ 世の中でよく言われている利便性とかね、まあ、お金のためにとか、今を生きるみたいなね、今のためにみたいな感じの風潮はよくあるのですが、はい、よく考えたら自分たちの子供がいて孫がいて、まあもともとはじいちゃんばあちゃんがいて母ちゃんがいて自分がいるわけですから、うんうん、その子供や孫やその後の7世代先のね、者たちのためにどっちを選ぶのかっていう、そのセブンジェネレーションと同じような考え方がここにあるんだなというふうに私は初めて思いました。
そうですね、
うん、
であの中にこの詩の中に我慢をするのだって書いてあるんですね、はい、うん、でまあ、ちょっと頑張らなきゃいけないこともあるかもしれない、うんうん、この詩の、ね、はい、ために、
そう、ね、
でも、うん、結果それは自分の体のためにいいことであったり、生きることであり、はい、生きることであり、
はい、
結果としては我慢じゃないじゃないかなって思うんですね、
うんうんうん、と思うと思うって言いながら、なんか便利な方についつい走ってしまう自分もいるんですけど、うんうん、ま
あ、もちろんね、うん、今の世の中、あの、はい、全てが全て、私もコンビニに行くし
行くしそうそうそうそう、ね、あ、楽って、
うん、使うし、
はい、
だけど何か大きな決断をするときとか判断をするときに、うん、どっち選ぶってなったときに、うんうん、これが軸にあると、まあ、自分に正しいか間違ってるかは分からないです、
はい、
ただ自分の軸としてこれがあったら、多分結果自分が納得する、
うん、確かに確かに、
うん、誰かどう言うとか思うじゃなくて、うん、なくて自分が納得するかなって思うので、う
ん
う
ん
う
ん、あ、よかったとかね、
そう、
あ、安心したとか、うん、あ、これにしてやっぱり正解だったとか、うん、そういう自分になんか戻れる気はしますね、
うん、
確かに、
うんうん、でこの間にあるのは、はい、まあ、もともと創業者が田中義明というのがいて、
はい、
で家づくりをもともとしている人間ではなかったのが、うん、家づくりに参入してきた時によく言ってたんですけどもね、あの、なんでご飯使わなきゃいけないのかって疑問に思ったことが、今のプロたちに言わせるとそんなのは当たり前だろうで否定されてしまって、
ご飯合わせた
みたいなね、真剣さんですね、うん、
はい、
でそれはおかしいよねっていうところ、うん、素朴な疑問だったり、疑問だ、あの、うん、投げかけであったり、はい、そういうことをずっとやってきたことを私もずっとそばにいて知っているので、うん、この後から来るもののためにということを基準に家を作っていくと、おのずといろいろとクリアされる、うん、
考えるきっかけになりますよね。
なります。
今ってなかなかこう考えて決断をするということが、うんうんうん、少なくなっている場合がある、うん、もしくは決断はもう早い方がいいみたいになってしまうことがよくある、
うん、
それよりもその根幹をやっぱり考えたときに結果後々すごくいいものになってたりする。
そうです、うん、そう思います。
お父様のお話もありましたよね、事前打ち合わせの時に。してもいいですか、していただいてもいいですか。
畳、
そうそうそう、
の、うん、あの父がもう5年ほど前にアパートを、所有しているアパートを建て替えて、うん、うちの会社に依頼をしてくれたんですね、
うんうん、
でアパートで畳ばかりの古いアパートでしたから、畳の数がめっちゃ多くて、
めっちゃ多くて、
めっちゃ多くて、
うんうんうん、
何枚、60枚70枚っていうレベルで出てくるという、
はい、
普通でしたらうちの解体屋さんに頼んで持ってってもらうんですね、
うん、
ですけども、すごい置いといてくれ、
はい、
どうするのって聞いたら、うん、あの畑に置いとくから積んどくって、え、なんでそんなケチくさいこと言ってる
そうね、持ってってもらえばいいんだけど、 それも費用かかるし、
そうだったら、うん、お金かかるだろう、畑に積んどけよって言われた瞬間に、え、なんだろうと思ったんです、
はい、
でも、うん、それの畑に私が何年、うん、2年ぐらいだったかな、うん、後にその畑に寄ることがあったら、なんと積み重ねられていた畳は全て消えていて、
はい、
土の上に、はい、何て言うのかな、プラスチックがちょっと入ったような繊維の糸しか残ってない、ヘリと糸しか残ってなくて、全部ね、
うん、
土にも戻ってたんです。
そうなんですよね、昔の畳だと真ん中にこうなんか なんて言うんでしょう、人工物みたいのが入ってるわけじゃなくて、本当に自然のものしかでしかできてないから、
うん、だからわら床で本当に自然素材だから、うん、でなんでそんなこと言ったのか後になって分かったんです、うん、あの決してケチで言ったんじゃなくて土のため、
土の肥やしになったんですよね、わらが。
そう、
すごいことだと思って、
あの今土が大事っていうことはちょっと食を勉強された方だったら分かると思います ね、 すね、はい、農家さんが土をすごく大事にしていて、うん、土作りが野菜作りが始まるって言われてるぐらい土は大事で、うん、父はもうそうやって土を大事にしてきたんだなって思った時に、なんか自然の循環
サイクルですよね、
サイクルということも一つだし、うん、なんか畳を使っていた私がそれをきちくさいって言ってしまった自分が恥ずかしかった
でもね、そこで親の思いというか、うん、自然に対する思いをまたさらに深められたじゃないですか、
うん、そうなんです、
うん、
だからどちらかというと晩年父が亡くなる最後の5年ぐらいが父ととても会話をする時間が増えて、うん、いろん なんか哲学みたいな話も緑を通して植木の話を通して教えてもらいましたし、うん、そういった循環っていうことを教えてもらいましたし、うん、すごく感謝してますね父には。
父と土に感謝ですね。
あ、父ですねそうですね、本当そうです。
いや、もっと聞きたいんですけど、はい、お時間があっという間にこんな時間までになって、はい、しまいましたの で、ね、残りはね、はい、ちょっと宣伝 PR もあるので、はい、そちらに行きたいと思いますので、はい、エンディング参ります。
トークライブレディオ夢の種。
本日も私らしく自分全肯定を応援する番組アズマイセルフをお聞きくださりありがとうございます。もうねあと時間少ないんですけれども、今日はですね本当に日本人の根幹のお話をねいただけたような気がします。エアサイクルハウジング代表の市川社長、残り時間ちょっとなんですけれども、 PR 宣伝ですね、はい、イベントですか。
そうですね、
はい
はい、ちょっとイベントの紹介をさせていただきます、
はい、
日頃住宅の建築であったりリフォームやったりしているんですけれども、自然の造材を使ってそういう熱い職人さんたちとの家づくりリフォームに関心のある方はこんなイベントございますのでぜひ来てくださいというお知らせです、
はい。
7月の28日に日本橋の事務所の一角でですね、はい、私が、セミナーをさせていただきます、タイトルはリフォーム講座、上質な素材と間取り変更で古いマンションがくつろぎの空間にというタイトルです、
はい。
マンションって意外と無垢のフローリングが使えないんじゃないかとか、いろんな制限を皆さん思ってらっしゃるような方も多いので、うん、実際の事例をご紹介しながらどんなことができるかということもいろいろとご紹介していきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。7月の28日日曜日ですね、はい、来週の日曜日ですね、
はい。
午前中10時から12時ということで、
はい、
先ほどね冒頭におっしゃってました日本橋の3階ですかね、
はいはい、
事務所にぜひ、はい、市川社長に会いに行っていただきたいと思います、
はい。
アクセス方法としては、エアサイクルハウジングのフェイスブックですとか、はい、あとウェブですね、すみこのあずまいセルフの方のフェイスブックにも載せておきますので、はい、ぜひそこからご覧になってください。はい、それでは今日はエアサイクルハウジング市川さなえ社長をお迎えしましての30分でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではあずまいセルフまた来週でございます。ありがとうございました。ごきげんよう。